皆さんおはようございます。まもなく礼拝が始まります。礼拝が始まる前に、皆さんにお願いがあります。携帯電話やスマートフォンなど音が出るものをお持ちの方は電源を切りになるか、また音が出ない状態にマナーモードなどにしていただくようにお願いいたします。まもなく礼拝が始まります。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。それでは、第一礼拝の時を始めてまいりたいというふうに思います。まずはじめに、お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日私たち一人一人をあなたが特別に選んでくださり、この礼拝の場所に集まり、またあなたを礼拝することができることを心から感謝いたします。神様、どうぞあなたがこの礼拝にご臨在してくださり、私たちに触れてください。そして私たちを主が整えてくださり、神様が喜んでくださる礼拝を礼と誠をもって捧げることができる時間とさせてくださいますようにお願いいたします。そしてこのただ中であなたが働いてください。私たちを作り変え、また私たちに触れてくださり、清めてくださり、そして神様の御業が起こっていく時間となっていきますように導いてください。今日の礼拝に神様が呼んでおられる方が、今ここにいる人々、またオンラインで参加している人々の他にもいらっしゃいましたら、どうぞ神様がこの礼拝に導いてくださいますようにお願いいたします。これからの時間をあなたに期待いたします。感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではご臨在してくださっている神様に感謝の拍手を持って礼拝を始めてまいりたいと思います。ハレルヤ。それでは3秒持って主を褒めたたえてまいりたいと思います。お願いします。
皆さんおはようございます。インターネットをご覧の皆さんおはようございます。それではお立ちになる方はお立ちくださり、共に主を賛美してまいりましょう。
イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。どんな激しい戦いの中も、 どんなに強い敵が襲っても、共におられる主が戦われる。圧倒的な力でイエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。どんな激しい戦いの中も、どんなに強い敵が襲っても、共におられる主が戦われる。圧倒的な力でイエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。勝利はすでに我がもの。心から賛美を捧げてまいりました。ハレルヤ、
ハレルヤ。
褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び仕え、賛美捧げ歩みます。最初から歌いましょう。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び仕え、賛美捧げ歩みます。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には 宝となる命の限り喜び使え賛美捧げ歩みます
賛美を
賛美捧げ歩みますハレルヤラリヤラ
このあなた方はますます私を求めていきなさいと言われます私の中にすべての解決の道この脱出の道があると言われます
私はあなた方を愛しており最善の計画を持って導いているあなた方が通ってきた道その一つ一つを私は駅へと変えていこうと主はさらえます
この私はすべてのことを通してこのあなた方を立て上げまたこの人々に救いをもたらしていくと言われます
それでは再び賛美を捧げてまいりましょうい
つも喜び持って絶えず祈り続けよすべてのことについて感謝を主に捧げよすべては必ず益となる主に信頼して信じ続けよ主は素晴らしいことをなされる主の愛恵み受けて主の奇跡を見る主の奇跡を見る
主に心から感謝を捧げてまいりましょう
アレリア、 アレリア
お祈りいたします愛する天のお父様あなた皆をめたたえます今日もあなたが賛美の田中にご臨在し導いてくださりありがとうございます預言の言葉感謝いたしますさらに続きます礼拝を豊かに祝福し今日も私たち一人一人強め語ってくださいこの時を感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンどうぞお座りください
サミの時を感謝いたします、それではそれぞれで神様とに、お祈りし神様と交わる時間を持っていきたいというふうに、思います、それではそれぞれで、自由にお祈りくださいこれらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン、それでは聖餐式の時をお持ちしたいと思いますすいません失礼しました主の祈りの時をお持ちしたいと思います、おなりになっていらっしゃらない方は前のスクリーンの方をご覧ください 主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。感謝します。それでは聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと地上に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に加わるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっておきたいと思います。インターネットを配信されている方で聖餐のご用のある方は共に聖餐に預かっておき、ご用のない方はぜひ次回から聖餐のご用をされて、聖餐を通して教会の恵みに預かっておきたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。天のお父様、今日も聖餐の恵みに預かることのできる恵みをありがとうございます。どうこに用意しましたこのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を私たちに与えてください。またインターネットを配信されている方が用意されているそのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与えてください。この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。この聖餐式の時をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、聖霊様の心を探っていただいて、お一人一人で悔い改めの時をお持ちしましょう。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御から年をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。アルミ箔が積んであるのはコロナ対策のためで、取り出さないでアルミ箔で、上から持って 後で預かります。先ほどご説明しましたけど、これは主の体ですけども、アルミ箔から出さないでこうやって持って、後で、ね、よろしくお願いします。神の言葉である聖書をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を捧げた後こう言って帰るまでになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、聖餐式の恵みを心からありがとうございます。十字架によって罪が完全に許され、義とされ、一度も罪を犯したことのないものとして見ていることができ、神の子供とされているこの素晴らしい恵みと特権をありがとうございます。どうぞこの週もこの恵みの中をイエス様と共に歩み、主が用意しがさっている祝福と勝利を具体的に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖餐の時をありがとうございます。十字架を感謝します。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは聖餐の恵みに預かりました後は、私たちから神様へ感謝の捧げ物を捧げてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。 それでは献金の感謝の祈りをさせていただきます。天の父様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日こうして私たちが日々あなたから支えられている中から一部ではありますけれども、お返しすることができるこの恵みを心から感謝いたします。どうか今捧げたものが捧げた分の10倍、30倍、60倍、100倍の祝福を霊的にも、またそして実際的にもあなたから受けることができ、さらに捧げることにおいて富むものとされ、また祝福されていくことができるように神様が導いてください。また捧げられましたこの献金をあなたが豊かに祝福してくださって、神様の御心のままにあなたの喜ばれる使われ方がなされていくように神様が導いてください。この時を感謝します。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美はピュアです。よろしくお願いします。
おはようございます。今日は、今すごく元気なんですけど、すごく辛かった時に与えられた、この苦しみの中からという賛美をしたいと思います。この苦しみの中からあなたをたたえる、この痛みの中からあなたに感謝する。十字架の愛が聞こえてくる、あなたの祈り。十字架の愛が染みてくる、あなたの血潮を。この向こうに素晴らしい栄光を見る。この悲しみの中からあなたをたたえる、この悩みの中からあなたに感謝する。十字架の愛が聞こえてくる、あなたの祈り。十字架の愛が染みてくる、あなたの血潮。この向こうに素晴らしい栄光を見る。今この中に温かい光が ある。
特別サミット今日感謝いたします。それでは本日の聖書箇所の拝読をさせていただきます。本日の聖書箇所はルカによる福音書22章の39節から46節。ルカによる福音書22章の39節から46節になります。新改訳聖書の第2版をお持ちの方は新約聖書の150ページになります。それでは、司会者の方で拝読をさせていただきます。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。本日はこの箇所から、賛美の後、イザヤ・キャラマクト牧師にメッセージを取り付けていただきます。
ないね。はい、イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。今日は、ですね、北海道の CNFJ の聖書学院からですね、6人のゲストが来ていますので、まず最初にご紹介したいと思います。どうぞ前に来てください。はい、コメラ君がリーダーだということなんで、ちょっと簡単に自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。マイクを渡してください。はい、じゃあ触りましょう。
あ、おはようございます。
おはようございます。
私たちは北海道の石狩市にある CFNJ 聖書学院から来ました。僕が、リーダーを務めさせていただいてます、小米良紀明です。よろしくお願いします。それぞれ簡単に自己紹介をしたいと思います。
はい、おはようございます。私島勝愛と申します。今 CFNJ の2年目になりました。最初短大卒業して、5年ぐらい歯医者で勤めて、それからもっと本当に神様に近づきたいと思って CFNJ に入りました。はい、よろしくお願いします。
おはようございます。沖縄県から来ましたやら直しです。今年 CFNJ に入学しました。よろしくお願いします。
はい、浜田めぐみと申します。私も長崎の出身です。で、私は CFNJ の2年生を終わって今度9月から3年生になります。はい、もうその前にここに来れたこと本当に感謝しています。よろしくお願いいたします。
簡単に一言ずつ。
はい、失礼しました。自分は CFNJ の1年生の本間明弘と申します。自分も北海道出身で 学院のある石狩市から、学院から約20分ほどのところに実家があるところから、学院に入りました。よろしくお願いします。
木原理沙代です。ご無沙汰しております。また証しの月にいたします。
はい、それじゃあですね、2人に証ししていただきますが、一番向こうの浜田さんだったっけ、愛ちゃん、めぐみさんは、英語を話せるのでインターナショナルサービスで英語で証ししてくださいます。から、やらない名前はね、最近覚えなくなって、彼とそれから、小村君は第2礼拝で証ししてください。島形愛さんは第3礼拝で証ししてくださいますので、聞きたい方はそちらにおいてください。で、この礼拝では2人に証ししてもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。改めましておはようございます。
おはようございます。
本間明宏です。自分はですね、今年の2月に自分に起こったことを皆さんにお明かしたいと思います。ですけど、この話をするにはですね、まず僕の3年前の話に遡らないといけないんですね。その時に何があったかと言いますと、僕の母教会でですね、3人いた牧師のうちの1人が退任して教会を去るという出来事がありました。このことは僕にとってとても大きな衝撃で、なぜかと言いますと、その牧師というのがユースパスターをしていて、僕はユースリーダーをしていて、さらにその1年ほど前から僕はその先生のうちに一緒に住んで、献身者としてずっと学びを受けていたからなんですね。1年ほど前から、共に住んで、その時にも多分辛労はすごい多かったと思うんですけれども、その時に一緒に住むようになり、先生が主任牧師との間のいろいろなコミュニケーションの問題ですとか、そういうのの中で、ついにですね、うつ病になってしまって、牧師を続けられなくなり、僕が一緒に住んで1年経った頃に退任をしてしまったんですね。僕はその時はすぐに、共に住むのをやめるというわけではなくて、その後も1年間ほど一緒に住んでいました。その間、僕は母教会に行き、先生は半年ほど休んだ後に開拓をして、今僕はそちらの開拓した教会の方に移ったんですね。それが今年2月の出来事でした。僕は、母教会でずっといながら、先生が、どんどん体調を崩し、崩れていくのを見て、やめて回復をされて、新しい教会を建て、また元気にやっていくという姿を一番近くでずっと見てきました。その間、僕の中にずっとあったのは、どちらの方が正しいのかという話でした。主任牧師に従いきれなかった牧師が悪かったのか、牧師をうつ病になるまで追い詰めてしまった主任が悪かったのか、そのことが僕の中でずっとぐるぐると回っていました。そのことについて、答えを与えられたのは1年半後ほど経った時でした。その時与えられた箇所はマタイの福音書の19章でした。その箇所は離婚について、イエス様とパリサイ人が話している箇所です。そこで、パリサイ人はイエス様に言いました。離婚は正しいものかと。それはイエス様はダメだと言いました。ですがパリサイ人はさらに答えました。失礼します。律法では、離婚はダメだと書いているが、モーセはそれを許していたと。それはどういうことか。そこでイエス様は答えました。聖書ではやはり悪いと書いているが、あなた方の心が固くなだからモーセは許したのであって、本来それは正しいものではないと、イエス様は答えました。その言葉を聞いたときに、僕の中で一つの答えが与えられました。それは両方とも悪いということでした。両方ともに心が固くなだったから、結局先生方はたもと分かってしまったと。 それによって僕はさらに混乱してしまいました。どちらが正しいとかどちらが間違っているということを教えていただけたらそれに従うこともできたと、それに従おうと思っていたからこそ双方悪いと言われてしまうと自分の身の振り方がさらに分かんなくなってしまったんですね。結果的に一時期は本当にもう両方とももう関係を断って教会行かなくしてやろうかと本当に思うほどでした。ですけれどもそんな自分に対してさらに神様は一箇所与えてくださいました。それが、ローマ人の手紙の9章でした。あ、失礼しました、8章でした。8章の33から、長いですので少し飛ばして読ませていただきますが、33節、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのでしたすか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださるのです。最後39節、高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛の愛から私たちを引き離すことはできません。この箇所を読んだときに、確かに先生方きっとどこか両方悪かった、もちろん僕がそれを判断することはできないですけれども、きっと何か問題があって、もちろん人間ですから問題があって、それでですけれども2人とも牧師であって僕も選ばれたものであって、本当に僕たちはもうすでに神様にすでにくっついていて、それはもう引き離されるものではないんだと、そういうことを知ったときに自分の中に一つの思いがありましたが生まれました。それはずっと共に、すごい身近で、働いていたそのユースパスターである先生を助けたいという思いでした。それをその思いが与えられて自分は教会を出て、今札幌ガーデンチャーチというんですけれども、その教会に移動しました。これもとても神様がすごい導いてくださったなと思うんですけれども、主任にちゃんと話をして、もう来週から来ませんという話をして、一番最後に受けたメッセージの箇所がこのローマ人の8章だったんですね。この箇所を与えられたのはその話をするずっと前でしたけれども、しかもうちの教会は1日1章、毎日1章ずつ読むっていうのが決められてて、その1日1章から日曜日のメッセージもするので、必ずその日曜日ごとのメッセージの箇所が決まってるんですね。その箇所がちょうどその箇所、同じ箇所だったんです。これは本当に神様が導いてくださったんだなと確信しております。ありがとうございました。
感謝します。一言お願いします。愛する皆様、このような形で神様、愛する兄弟姉妹とともに牧会に帰ることができたことを感謝します。主が導いてください。イエス・キリストの通しにします。アーメン。お久しぶりです。キアラ・エサレムです。今回ですね、本当に、僕含めて6名の新学生とともに、母教会に帰ってくることができることを本当に感謝しています。もう二度と教会には帰りたくないという思いで出て行ったのに、本当に兄弟姉妹とともに帰ってくることができるっていう、もうこの感動はもう言い表すことができない感動ですね。で、昨日とかもいつも通っていたミスターマックスに、僕が言い出しっぺじゃなくて浜田めぐみさんが、ここ安いからここに行こうっていうことで、本当に苦しく日々を過ごしたところで、なんかこう主を愛する兄弟姉妹とともになんかそこのいることが不思議でたまらなくて、もう本当にもう神様は本当に愛の方だなっていうふうに思いました。で、今日はですね、父とよくね、僕は父との関係のことを言って本当に素晴らしいなと思ってたんですけども、僕が今回嬉しいのはイザヤ牧師ですね。牧師と献身者という形でですね、それが本当に癒しでした。ずっともう今回はイザヤ牧師 と一新学生としての関係で、してくださってて、一つ聖書を見たいんですけども、イザヤ書27章6節、時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に身を満たす。進学校で学んでいる時にですね、身を結ぶっていうことで語られたんですけども、この順番が面白くて、根を張り、芽を出し、 花を咲かせ実を満たすってあるんですけども、イザヤ書27節の6節です、7章の6節です。花を咲かせる人は多いんだと、みんな花を咲かせたいんだと、でも実が残らないんだっていうことを語られてたんですね。でイザヤ牧師は本当にこの実を残すことに本当に精を出しておられたんだなっていうことをすごく思ってですね、あまりにも厳しい、あまりにもきついこの地でもう長崎教会ではやっていけないということで何度も挫折し、奉仕のほの字もない私がですね、進学校ではですね一番奉仕の賜物があるなんて言われてですね、嘘つけみたいな感じで、もう今でもそんなものを信じてないんですけども、本当に聖霊の実ですね。で多くの人たちが花を咲かせることばかりを、気をかけていると。でも花は、しぼみ、イザヤ書にあるじゃないですか。もうでも主の言葉は常しえに立つと。であなた方が死ななければ実は残らないんだと。でイエス様はあなた方は私があなた方を選んだのに、あなた方を選び任命したのです、それはあなた方が言って実を結び、その実が残るためでありという、実が大事なんだということをですね、進学生としてですね、本当に皆様のお祈りと献金で支えられているものとして実を残したいっていうすごいその思いがあります。で本当にこの卒業した後に、今本当に卒業した後に主の実を残せるものになりたいなと思った時にですね、本当にイザヤ牧師はそのことを牧者として私たちに切に願っておられて、私たちに愛を注いでくださっておられたんだなということです。本当に感謝してます。ですね、本当にこう花ではなくて実を残すものになりたい、内側の実にも御霊の実もそうですし、魂の実もそうなんですけれども、本当にその時は辛いんですけれども、後になった時にですね、冷静にその思った時に、あ、ぜひ本当に長崎教会にみんなと奉仕者としていきたいなと思った時に、本当に快く学院の方が、先生方も認めてくださってですね、献金までしてくださってですね、本当に余るほどの経済的な余裕もできまして、本当に、いや本当に兄弟姉妹と共に帰ることができて、自分はエフライムという賛美チームを作ってるんですけども、苦しみの地で主は実り多いものとしてくださったという御言葉ですけど、北海道から沖縄まで本当に今回日本中から本当に神様が兄弟姉妹と共に返してくださったことを感謝しています。本当に牧教会の皆さん、いつも本当にお祈りと献金を感謝します。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。します。
すぐ入りましておいてくださいね。はい、ありがとうございました。感謝します。かなりシビアな証が2つ続きましたけどもありがとうございます。はい、今日は先ほど言いましたルカの23章のゲッセマネのところからお話をしたいと思っています。で当初違う説教を示されていて準備してからもう一つ考えていることもあったんですけど、昨日の夜祈ってる時に明確に来たんですね。でちゃんと説教を作るっていう方よりは、ね、説教を与えられて準備をして上で帰るってことはちょっと勇気がいるんですけども、やはりはっきり神様が示されているので、今日はこのルカの23章のゲッセマネの祈りからしたいというふうに思います。それではその前に賛美の時をお持ちしたいと思います。お立ちになる方はお立ちください。1話アカペラなんでね、よろしくお願いします。ちょっと前の関係があって楽器を使えないんですけども、それでは座ったままでも結構ですから、きつくなったら座れても結構ですから、ただ心から主を礼拝しましょう。それでは賛美の時をお待ちしたいと思います。主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの 叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ主よ、ネゲブの流れのように、私たちの繁栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アレルヤー。昨日のコンサートで歌いましたが、 Don't worry ですね。 Don't worry, Don't worry, 思いはずらわなくていい。 Don't worry, Don't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し思いはずらいを全て引き受けてくれる方がいるから。 Don't worry, Don't worry, 思いは煩わなくていい。 Don't worry, Don't worry, 思いは煩いよ、バイバイ。 Don't worry, Don't worry, 思いは煩わなくていい。 Don't worry, Don't worry,心配一切いらない。あなたを心配し思いはずらいを全て引き受けてくれる方がいるから。 Don't worry, Don't worry, 思いはずらわなくていい。 Don't worry, Don't worry,思いはずらいよ、バイバイ。 Don't worry, Don't worry, 思いはずらわなくていい。 Don't worry, Don't worry, 思いはずらいよ、バイバイ。 思いはずらいよ、バイバイ。 思いはずらいよ、バイバイ。ハレルヤー。愛の光。悲しみの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。悩みの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。私はあなたを愛してる。私はあなたを愛してる。優しい光が心に差し込む。喜びが溢れる。感謝が溢れる。私は愛されてる。私は愛されている。悲しみの中に いるとき、あなたの声が聞こえる。悩みの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。私はあなたを愛してる。私はあなたを愛してる。優しい光が心に差し込む喜びが溢れる。感謝が溢れる。私は愛されてる。私は愛されている。優しい光が心に差し込む喜びが溢れる。感謝が溢れる。私は愛されてる。私は愛されている。ワシピーを賛美していただきます。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに、主のもの。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに、主のもの。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに、主のもの。とこしえに、主のもの。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。すべてのことの中に私を認めなさい。私が始めたことは私が完成する。あなたの思い通りに、願い通りにしばしばいかないでしょう。しかしその時、私はあなたを立て上げ、あなたを砕き、 あなたを練り清めていることを覚えなさい。私はあなたを宝の器として選び出しました。私はあなたを通して私の計画を表そうと思っています。あなたの計画は潰れます。あなたの計画は粉々になります。しかし私の計画はその時驚くほど豊かに現れてくるでしょう。そしてあなたはその時喜びと賛美に満たされます。あなたの計画が潰れたことがいかに祝福だったかを知るようになる。なぜなら私の計画はあなたの計画よりもはるかに高く、そして多くの人々を富ませあなた自身を祝福するからです。愛する子よ、私はあなたを愛しています。私はあなたを愛しています。私はあなたを愛しています。その私があなたに持っている計画は最善の計画、そして最高の計画である。それを信じなさい。そしてあなたに許されるすべてのことを感謝し受け入れ、そして立ち向かっていきなさい。肉の力ではなく感謝と賛美によって聖霊の恵みによってあなたが進んでいくとき、私の勝利と栄光が現れてくると主は仰せられます。
この天が開かれていることを忘れてはなりません。あなたのために天で取りなしている者たちがいます。あなたが弱く、あなたが力がないとき、私は多くの取りなしを与え、そしてあなたを支えていこうと主は言われます。
あなたの目を人から私に向けなさい。あなたの目が私に向かったとき、すべてのことは解決します。あなたの目が人に向かっている限り解決はしません。ひとときうまくいってもまた同じことを繰り返すでしょう。あなたの目をしっかり私に向けなさい。私はあなたに語ろう、あなたに示そう。それはあなたの思いとは違うかもしれません。しかし私の言葉が真実であり、私の言葉が正しいのです。あなたが私の言葉を受け入れ、その言葉を信じて従い始めるとき、あなたには思いもつかなかった脱出の道、勝利の道、栄光の道が現れてくると知られます。愛する子よ、あなたの目を私にくくりつけなさい。私にフィックスし、そして他のものを間に入れてはいけません。私にあなたの目を私にしっかりと送りつけなさい。その時私の用意した道、私の言葉があなたに聞こえてくると主はおそられます。最後にもう一曲、聖なる万軍の主。主よあなたに褒め歌を捧げます。主よあなたを礼拝します。聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ。聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ。栄光全地に満つ。 愛する天のお父様、主イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。 CNFJ から使わされてきた6人の新学生の一人一人をありがとうございます。このチームを感謝いたします。また証の一つ一つを心からありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。今日この第一礼拝に集われたお一人一人を心からありがとうございます。インターネットを礼拝されているお一人一人を心から感謝いたします。長崎レサム教会の主任牧師であるイエス・キリストご自身が牧会している日本中、世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私たちに語り、私に触れ、神の言葉によって私の信仰を養い立て上げてくださって、あなたが用意されている素晴らしい祝福と勝利を共にということができるように力強い御手を持って導いてください。 語る者も行く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様と心から愛します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。ご臨在の主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。今日の1分動画ですけれども、今日時間越してますので、一つだけ、聖書ってこんなに面白いっていうのを今毎日書いてるんですけれども、それの今日のバージョンをですね、見ていただきたいと思います。
主の召しが一番最高、そして最善の道。行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に遣わす。使徒の働き22章21節。主はパウロに、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に遣わすと言われました。主イエスがパウロを異邦人伝道に召されたのです。パウロは同胞のユダヤ人を愛していました。そしてクリスチャンを激しく迫害していたのです。しかし主イエスはご自身を後にパウロとなるサウロに表し、異邦人伝道に召し出されるのです。パウロの立場、正義感、学識、パウロのすべてを知っておられた主イエスは、パウロが一番生かされる道へと召し出されたのです。あなたにも主イエスは現れてくださり、あなたを一番よく知っておられる主イエスが、あなたが一番生かされる道へと導いてくださいます。あなたはイエス・キリストに愛されています。
ありがとうございました。まあ、どんな長くても3分、だいたい1分半から2分でいつも書いてますので、よかったら皆さんもご覧くださり、チャンネル登録をしていただくと私がとても喜びます。よろしくお願いします。はい。それじゃあ、ちょっとフェイスシールドがあるのでちょっとマスクを取らせていただきます。それでは今日の聖書の箇所から御言葉を語っていきたいと思いますけれども、もう一度、お見せしたいと思いますが、ルカの22章の39節からですけれども、150ページ、第3版のとは164ページだと思います。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げ届くほどのところに離れて、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると、御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみを抱えて、いよいよ施設になられた。汗が血のしずくのように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか、起きて誘惑に落ちらないように祈っていなさい。今日はこのゲッセマネのことを話したいんですけれども、イエス・キリストは私たちの愛して人となってくださって地上に来たとき、最後は十字架にかかって、そして黄泉に下って、それが自分の使命であることを、最初から知っていたと思われます。ヨハネの福音書を見てみると、私は自分から自分の命を捨てる権威があり、もう一度それを取り戻す権威があると言ってますから、イエス様は自らそれを選ばれたことが分かりますね。でこれが中心の使命だったんだ。だからもう人となってこの地上に使わされた時から、イエス様は十字架にかからなきゃいけないということを知っておられたわけです。でその目的、核の中心の使命がいよいよ来た時に、イエス様は、この十字架をですね、前にしてゲッセマネに出られるんですね。で十字架を見たときに、あの肉体的、精神的、霊的な、ちょっと言葉にならない激しい苦しみというか、痛みというか、あの中で、普通なら1週間かかって亡くなる十字架で、たった6時間で死んでしまった。で槍を突き刺したときに、血と水が出てきたと書いてあるけど、あれはおそらく人間が苦しみの極限に至ると、血液中の成分が水と水こう分かれるで、そういうふうになると言われる説があるんですけども、それぐらい苦しんでいたということですね。であれを全うできたのはなぜだったのかって、もちろんイエス様は神だからできたっていう人もいるでしょうけど、もちろん 100% 神でありましたけど、同時にイエス様は人の人も人としても人の子としても来られたのですね。でなのになぜあの苦しみを耐え抜かれて全うされたのか、それはですね、このゲッセマネに祈りがあったからなんです。イエス様は十字架で勝利したんじゃなくて、ゲッセマネで祈った時に、その十字架を通り越す、十字架を受け取る、その力を主から与えられて十字架に向かって言われたんですね。
立ちなさい、さあここから行くのですという言葉はマタイとマルコにありますけれども、その本当にイエス様はここで処理された。で、今日はそのあの十字架を引き受けることができたその祈りです。このゲッセマネの祈りはどういう祈りだったのか、なぜこの祈りを祈り切ることができたのか。もちろん繰り返しますよ、イエス様 100% 神です。でも同時に人だったんです。で、私たちの模範となられたんですね。で、ここから今日学びたいんで、まず2つね、1つ目ね、なぜこの祈りができたかっていうね、その大前提はね、39節、それからイエスは山に出て、いつものようにオリフ山に行かれ。で、40節、いつもの場所に着いたときって言ったんです。ということは、イエス様はこのゲッセマネをしたときに、特別な場所に行って、特別な祈りをされたんじゃなくて、いつも祈ってる場所に行って、いつものように祈られたのです。つまり、イエス様にとって、まあ、当たり前といえば当たり前だけど、祈りが身についていたんです。で、こういう言葉を使うとごめんなさいけど、習慣化してたんだ。習慣化するっていうと、どっちかというと悪いマイナスイメージがあるんですけど、だからね、習慣化してることはすごく大きいんです。習慣化してると、勝手にそう体が動くし、勝手にそういうふうになるんです。で、皆さん、それぐらい祈りが習慣化するぐらい身についてるでしょうか。うちの教会だと感謝と賛美を繰り返しますので、感謝が本当に身についてるでしょうか。一通りつぶやいてから感謝するのはまだ身についてるとは言いません。ダビデ村上牧師がね、人吉の、片岡太鼓をしながら上からね、上からビルの上からこう拡大が落ちてきて、まともに自分の上に当たろうと思った時に、まあ、実際当たるんですけども、みんながですねびっくりして、あーって思った時に瞬間的に彼から出てきた2つですよね。感謝しますってことと助けてっていうのが同時にこう心の中で叫んだ。その瞬間ピタッと背中に当たると同時に止まったっていうんですよね。嘘みたいな本当の話ですよね。そしてみんなは周りから飛んできたけど彼は大丈夫だったんですよね。で、この時にね、感謝なんですよ。そういう時に思わずも感謝しますって言葉と、まあ、助けたら当然出ると思うけど、この2つが同時に出たんですね。本当に困難な時に神に向かって思わずも叫べるか、思わずも感謝が出てくるか、それは身についてるかどうかなんです。で、イエス様はそのちゃんといつもの場所に、いつもの場所に、いつものリビアメっていつもの場所についてお祈りしたんです。皆さん、ここに来たら勝手に祈り出すっていう場所がありますか？この時間になったら必ずも祈るっていう時間が持ってますか？あるいはそれがあるかどうかなんですよ。で、習慣化するってことはね、悪い意味で言ったら中身がなくなるってことがあるんです。でも中身がなくなる前にまず習慣化するぐらいそのことが身につけてしまうってことはとっても大事なんですね。雲の間の日曜、山本牧師持ってきてくれます？雲の間の日曜、今月号がね今日出てるんですけれども、そこにこの前話しました、吉谷美奈牧師の証が出ています。いつも言うように彼はケンタッキーの証山ほどありますけど、ここはねお嬢さんの話を書いてるんですね。もう今は中学生になった初穂ちゃんがまだ、小学校2年だった時、写真が出てますけどね、後で見てください。初穂ちゃんも小学校2年の時は可愛かった。もちろん今も可愛いけど、ね、それで何かというと、学校に行ったら、ね、いじめられて帰ってきたと。ある日娘が泣きながら学校から帰ってきました。どうしたかっていうと、本人に聞いたら友達にバカにされたと。まあ、お母さんにいてですね、カナンちゃんのお母さんにいて、ハトちゃんは天国の話とか、ね、お祈り聞かれたとか、イエス様のこととか話すわけですよ、バンバン。そしたらですね、イエス様のこと、天国のことを友達に話したら、おかしい変なやつだとバカにされたっていうんですね。それで泣いて帰ってきたと。で、まあ吉田君は自分のことはね結構ね、いい意味で鈍感というか平気なんですね。少々のことでは大丈夫で感謝するんですが、さすがに娘のことになるとですね、ちょっとあれですね、書いてある、自分自身ならともかく娘をいじめるなんてと、どこの土地だと正直憤りを感じました。これ私が書いたら何とも思わないでしょうけど、南君ですからね、こんなこと言わない彼がね、ええー、と思いました。しかし冷静になって家族みんなでそのことを神様に感謝することにしたってね。まあ、で、次の日娘がまた泣いて帰ってきたと。で、またバカにされたと。また家族みんなで感謝をしたと。その次の日また泣いて帰ってきたと。今度はね、バカじゃなくて無視されたって言うんですよね。で、そして書いてある、さすがに本人の泣いてる姿を何度も見ると、先生に伝えて何とかしようと思いましたが、言葉なんですね、御言葉が来る。ロマ書12章14節、あなた方を迫害するのためにものを祝福しなさいって御言葉が飛び込んできたと。まあ、それでね、みんなでね、現状感謝して、友達から嫌がらせを受けていることも、無視されていることも、何も状況がかないことも感謝して、その人を祝福したそうですが、この時ね、彼は結構こうね動揺したんですけど、お嬢さんの娘さんは泣きながら帰ってはきたけど、ある意味でね、 毎日学校行くのやめなかった、もう一つは感謝することやめなかった、その鍵があるんです。それ何かというとね、彼女はですね、かつて長崎教会のキャンプに来た時に3番目の男の子、お母さんね、奥さんのカナンちゃんが宿してて、でちょっと、無理をして倒れたんですね、キャンプ場 で救急車を呼んで救急車で運ばれた。でその時、まあ、夫の南君もついていったから、当時5歳と2歳だった初穂ちゃんとゆいちゃんが2人残された。でその時ファミリーキャンプのハードの企画でファミリー、賛美大会があって、いろんなファミリーとかいろんな家族とかでグループで賛美してやるのがあった。で南家は家族で出ることになっていたんだけど、まあ、南君たち夫婦がいなくなったので、まあ、出れないだろうなと彼は思ってた。ところが初穂ちゃんとそれから、ゆいちゃんは、まあ、5歳と2歳だったけど2人で、まあ、参加したんですね、まあ、うちの家族とか教官たちがみんな加わってね、ピアノ弾いたりギター弾いたりバイオリン弾いたり、みんなでこう助けながらね。で、まあ、そのこと書いてあるんですね。当時5歳と2歳でしたので、当然お母さんとお父さんいなくなって泣いていましたが、キャンプのプログラムだったファミリーサミット会に出場することになっていましたと。でまあ出ないと思ってたら彼は出たと。後で聞きましたが、2人とも泣きながら賛美をしたそうです。その時とても深い神のご臨在があったと何人もの方から聞きました。神様は2人を賛美隊としたいとくださったのですと。覚えてる人います？何人も同じでますけどね、あの賛美は感動でしたよね。2人で泣きながら賛美して、本当あのね、お世辞じゃなくて本当に臨在が来たんですね。あの苦しみや痛みの中で神を褒めたたえるとね、神が望まれるんです。嬉しい時にも賛美しましょう。でも悲しみや痛みの時にね、それでも私は主を褒めたたえますって神を賛美するとね、本当に深い主の臨在が来るんです。これはした人は知ってます。でその時賛美した。そしたらね、その日以来キャンプから帰ったその日以来、長女の初穂ちゃんは毎日決まった時間、次女と神様を賛美するようになりました。で聞いたらですね、次女は時々ですね、嫌がっても無理やり連れてきて賛美したそうです。一日としてやめなかった。いじめられた日も変わらず賛美をし続けました。やり続けたんですよね。それが彼女を学校に生かした大きな力です。それが友達を許して祝福できた大きな力です。賛美はシャツを伸ばから身についていたんですよ。5歳の少女に、小学校になった時にはずっとやってたから身についていたんです。時間が来たら賛美することになってたんですよ。誰に言われたでもなくて。で私たちがこれから本格的な十字架とか神の働きをしていくときに、さっき言いましたが、素晴らしい神の栄光を見るんですが、一方で必ず十字架も負うんです。でそれを引き受けていくことをするためには、そのための祈りの備えって本当に必要なんです。でもその祈りをね、よしと思ってやる方はよしって言ってやれないんです。よしと思ってやれたら寝ちゃうんです。身についてるからです。ある時間が来たら、こんなことしても意味がないやと思ってても、もうある時間が来たら、ある場所に来たらもうやる。それが身についてきたときに、本当に大切なときにそこで祈りが与えられるし、祈りが生まれるんですね。でこれね、彼女は賛美し続けてきたら何が起こったかというとね、先生との交換日記があって、そこにですね、いろいろ書くんですけども、彼女がね、あるときですね、ゴスペルの大会で優勝しました、次も頑張りたいですって言って、九州大会で優勝したから全国大会行けるんですけど、それを書いたら先生がびっくりしてですね、みんなに発表してくれたんですね。ハトコちゃんは、南ハトコちゃんはゴスペルやってて優勝したそうよって言ってね。なぜかというと、その年九州大会一人しか参加しなかった。でもね、秋元大口がね、その頃はまだ審査員だったから、ね、CS 部門、オレンジチームって言ったかな、オレンジチーム優勝って言ってくれたんですね。1チームだったけど、で彼女はその後に優勝って書いたんで、全国大会出たんですね。でもそれでね、みんなびっくりしてね、急にみんなが尊敬してくる顔でなって、それで話題となって、本当に話題になったそうです。授業参観に行ったら、お母さんたちから、初穂ちゃんゴスペル歌ってるんですか、優勝したんですかって何人にも聞かれたっていうから、ね、でそこからですね、その無視したりいじめた子たちもみんなですね、仲良くなってですね、今でも友達なんですって。だからね、感謝って本当に力なんですけど、身につけておくとね、勝負の時に神様、苦しい時に神様はこれを用いてくださる。で、ゲッセマネの祈りって誰も必ず通るんです。もし本当に主を愛していて従っていこうとしたら、必ず十字架って来るんです。で、十字架って追ってみると実はものすごい祝福なんです。でも追う前はもう嫌なんですね。でその時にその祈りがあるかないかだ。でイエス様は、でこれね、だからそこがまず一つで、もう一つはね、ちょっと時間がないので飛ばしますが、もう一つはさっきも言ったように、イエス様は 十字架が自分の使命だってことはもう知ってたはずなんです。でもいざその前十字架を目の前にしたときに、罪のない彼が罪そのものを引き受けなきゃいけないという全く不条理です。しかも神である方が神に捨てられるってね、今説明してますけど正直分かりません。この神である方が神に捨てられるってちょっと理解できない、ちょっと説明はできるけど理解できない、それを引き受けなきゃいけないってことはちょっと我々にはこう理解を超える壮絶なことだと思うんですね。でそれを目の前にしたときにイエス様は祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてくださいって。私これにちょっとこんなこと言うとイエス様に申し訳ないけど嬉しいんですね。私たちが引き受ける十字架は全く根本的に違います。私は誰かの代わりに死ねません。私の十字架なんてのはイエス様に比べたらもう何億分の1というか 何兆分の1でしょうけども、でも本質が違うんです。でもやっぱり私たちにとってはそれは時として孤独であったり、最も大事な人に理解されなかったり、孤独であったり、あるいは肉体的苦痛であったり、いろんなことがある。嬉しくないしきついんですよね。でイエス様とは根本的に違うけど、やっぱり十字架を追う時にできたら避けたい、もうやめたい、もう嫌だと思うことがある。イエス様もそうやって祈られたんですよ。だからもし皆さんが十字架を引き受けたり、十字架を前にした時に嫌だと思ったりになったり、逃げ出したくなったり、場合によっては 1、2回逃げたりしたとしても、イエス様は責めません。イエス様はそのあなたの心を知っておられます。あのイエス様が十字架を前にした時、いいですか、クリスマス根本は違いますよ、根本は違うけど、した時にできたら避けたいって言ったんです。ただイエス様はこんなとこ言ったんです。しかし私の願いではなくて御心の通りにしてくださいって言ったんです。イエス様はできたら避けたかったんです。でも父なる神様のそれが御心であるなら、それしか救いの道がないなら、そうしないと人々が救われないなら、ペテロが救われないなら、ユダが救われないなら、ユダは裏切っちゃいましたけども、この人たちが救われないなら、この十字架を受け取ることができるようにしてくださいって言ったんですね。なんでそう言ったか分かりますか。イエス様は御心を行いたかったんです。みんな言うんですよ、御心って。でもね、御心をね本当に行う人はね、残念ながら少ないのです。御心と書いて御心と読むか、お心と読むか、それはあなた次第です。今漢字頭に浮かびましたか。これちょっとホワイトボードがあったら書くんですけどね、自分の心を行いたいんです。ビジョンと言いながら自己実現をしたいんです。自分が正しいと思っていることをやりたいんです。自分の義を通したいんです。でも今日の御言葉にあった、人の義は神のあれを実現しない、人の怒りは神の義を実現しないって書いてあるけど、イエス様ほど正しかった人はいないんです。彼は 100% 正しかったんです。でもその自分の義を捨てて罪人になったんです。なったんです。そして十字架に向かわれたんです。お芝居じゃなかったんです。全部罪を引き受けたんです。十字架ってね、そこにいたら私たちはそれを見上げれません。あまりも惨めで汚くてむごたらしくてとても見てられないと思う。それを引き受けられたんです。どうしてか、それが父なる神の御心で、それ以外に私を救う道はないことを主は知ってたんです。じゃあなんでそんなに御心を行いたかったか。父なる神を愛していたんです。そして私たち一人一人を愛していたんです。あなたを、私を愛していたんです。どうしても救われたかったんです。使って欲しかったん、天国で会いたかったん。イエス様はこの後地獄に行きます。で地獄でイエス様はしたのは自分で地獄に落ちるまで、復活はイエス様は自分でしてませんから、もう今日は説明しませんが、聖霊が父なる神の心によって復活させました。でもイエス様がやったことは地獄に落ちるまで、その後でも信じてました、復活するって。だからイエス様、父なる神様が聖霊様によって復活させました。イエス様は天の右の座にいます。イエス様は会いたかったんです。あなたと天国で、私と天国で、それはこれしかなかったんですよ。これ以外なかったんですよ。だから本当に父なる神を愛していたから、その父なる神の心を行いたいと思ったし、私たちを本当に愛していたから、御心これしかなかったんですよね。皆さんね、イエス様愛してますか。自分のために愛してますか。画家って読むでしょ、愛の書と言われます、伝道者が書いた画家。あれは最初はね、主はあなたは私の、あの恋人にですね、あなたは私のもの、私はあなたのものって、でも最後に変わるんです。私は、あ、 私はあなたのものっていうのが来るんですよね。今言われますかね、あなたは私のものじゃなくて私はあなたのものに変わるんですね。で、本当に愛する人っていうのはですね、自分のことじゃなくて相手なんですね。で、本当にイエス様の御心を行いたい、だから御心っていうのは多くの場合理解できないんです。その時はなんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのって、なんで私がこれを引き受けなきゃいけないのっていうことがあるんです。もう一つ孤独になります。ゲッセマネの時にいいですか、弟子たちは寝ていました、ね、そしてですね、44節、いよいよ節に言われた、天使が来た後苦しみもだえた、でそして苦しみもだえながら祈られて汗が血のしずくのに落ちた、ね、そして弟子たちのところに帰ってみると、来ると弟子たちも悲しみの果てに眠り込んでいた、一緒に戦ってくれない、眠り込んでる、ね、時々説教してるとですね、これこう真剣に聞いて戦ってくださる人ですね、眠り込んでですねくださる方がいるわけですよね。その時の説教者はとっても孤独です。説教者殺すに刃物はいらない、時計を3度見ればいい、説教者殺すに刃物はいらない、いびきをかいて寝ればいいって。イエス様はね、10時間かかる前に血のような汗を流しながら苦しみ戦ってたんですよ。その時3年半って死にかけた弟子たちはね、石を投げて届くからすぐそばなんですよ。そこで寝てたんです。孤独だったと思います。辛かったと思います。イエス様も人となってくださったから。でも彼はその弟子たちを愛してたし、父なる神を愛してたし、その父なる神の御心を行われたんですね。だから十字架をこれお会いしてくださいって、でこの祈りがあったから、ここで祈り切られたから、ここルカはこの出してくれるんだけど、バタイとマルコはね、いろいろ書いてあります。もうちょっと長く、でそして祈り切られた後に十字架に向かってから、で十字架に向かう時にイエス様はもう心は定まってます。でもその前にこの祈りがあったんで、私たちも今リバイバルが始まっているただ中で、これから爆発的な救いが起こっていくでしょうけど、皆さんが神様から任される働きというのはちょっと尋常じゃないものだと思います。再臨が近づいているので、どうぞ自分の信仰そうにはどまわないように。時代です。たくさんの殉教したちと本当に苦しみの中で孤独の中で戦ってきた先輩たちのその祈りとその従順の上に私たちはこの時代があって、その彼らとの信仰が一つになってこれから見置かれておりますね。それ忘れないでください。でもその大きな働きをしていくためにはその十字架もあるので、その前に祈ることが必要なんですよね。で必ずこういう祈りを通るんですが、それを覚えてほしい。そのためにはいつもの場所なんですよ。それがないときに私たちはね、ペトロたちは寝たでしょう。だからやっぱりね、やめだめ。で、この、で、それで最後に弟子たちのことを考えたときに、イエス様がこういった誘惑に陥らないように祈ってなさい、40節で言って、最後にもっぺん40節で、なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈ってくださいって。祈ろうと思うとね、寝ちゃうんですね。祈ろうと思うと寝ちゃう人ですね、あなたは弟子です。祈ろうと思うと寝ちゃうんですね。テレビ見ようと思うとね、 YouTube しようと思うとね、目が覚める。ご飯食べようと思うと急に目が覚める。祈ろうと思うと 寝ちゃう。どうしよう、誘惑があるんです。はっきりイエス様言って、誘惑に陥らない、誘惑があるんです。サタンはあなたが食べようとするとニコッと笑って、どうぞ、テレビ見ようとすると拍手してくれます。 YouTube 見てこうやってるとですね、もうここでね、面白い面白いこう励ましてくれます。祈ろうとした途端、サタンはあなたを誘惑しに来ます。サタンって本当にいるんですよ。もちろん罪があるからです。もちろん罪があるから。でも本当にサタンっているんです。誘惑してくるんです。で、イエス様は一番最初に何をされたか知ってますか。マタイの4章で交渉会が始まって、御霊に導かれてって書いてある。荒野に行って聖霊が導いた荒野で40日40日間授業して、その後に悪魔の試みを受けたんです。どうしてか、人はこの地上に来ている限り悪魔の誘惑の中を生きるからです。どうしてイエス様は勝利されたかというと、神の言葉なんですよ。イエス様は神だから力があって、えいえいとか言ってこうやったんじゃなくて、神の言葉で断ち切った。神の言葉で惑わしたけども、神の言葉で断ち切った。だからね、主に従うのにお堂なんてないんです。お堂っていうか特別な道なんてないんです。 祈りと御言葉ってものすごい基本的なことなんですね。御言葉に触れているとき、私たちはサタンの誘惑に勝つんです。さっきね、カナンちゃんたちの、ハトコちゃんのところの話をしましたけど、南牧師がね、思わずもね、先生に訴えたいと思ったときに、あなた方は迫害者のために、祝福しなさいって言葉が響いたわけでしょ。これね、言葉なんですよ。言葉があるとき私たちはね、誘惑から守られる、サタンに乗らなくなる、言葉なんです、ね、言葉があるとき私は勝利するということを知ってほしいと思いますね。そしてこのイエス様はゲス様で祈られたということを、ね、覚えてほしいと思います。で、私の人生にもこのゲス様には必ずある。で、自分の願いとか自分の技術とか自分の大切さではなくて、主がおっしゃることを受け取るかどうかなんですよね。主のおっしゃることを受け取って、理解できてもできなくても、どんなに孤独になったとしても、それを受け取ったとき神の脚を開くということを覚えてください。で、ここからその令和をいくつか話そうと思ったんですが、時間となりましたので、第二で時間があったらお話をします。それを選択したら、その後に来る祝福というのは人の祝福ではありません。神の用意している祝福です。神が用意している祝福っていうのはね、本人も周りも本当に喜びが来るんです。天が開くから。それはさっきありましたけど、実が残るんです。神の働きだから。人の働きでも花はつくんです。さっきの言葉をあえてつけば、実は残りません。私が一つね、すごい感動したことがあったの。秋元牧師は昨年かな、4ヶ月ぐらい入院されたの、ね、ところがね、安定教会はですね、礼拝に来る人は減らなかった。秋元さん言ってました。ブログを一生懸命病院で見たと。誰も私のことは話題にしていない。冗談っぽくおかしく言ってましたけど、感動したんですね。やっとこういう教会が日本に始まったって。イエス・キリストの名をあがめましょう。イエス・キリストの名をあがめられればいいのです。人が出ている間はまだ危ない。イエス・キリストの名をあがめられればいいんです。それが本物ですよ。どうぞ皆さんね、それをね、覚えてほしいです。で、本当に主を愛して、主の理解できないことを、どんなことがあってもそこを選ぶかどうかなんですよ。で、ね、その時にそういうことが現れてくるということにしてほしいと思いますね。まあ明かしすると長くなるからやっぱやめますけども、いろんな選択の時があって、本当に心を選ばせてください。御心を選ばせて、イエス様だって御心を行いたくなくて、できたら取り抜けてくださいって、私は当然と思うんだけども、でも神様、御心を選ばせてくださいって、もとてもできないけど頼みますって、こうそれを祈るかどうかなんですよ。もうやだ、もういい、もうやめたっていうんじゃなくて、もう本当嫌だけど神様、あなたの御心を選ばせてくださいって、なんでこんな目に遭うか分からないけど御心を選ばせてくださいって、間違いなくこれが御心だから、それを選ばせてくださいって、そう祈るかどうかなんです。これは御心の祈りだから、それを本当に祈る人は神様の助けと力の中でそれを受けるんです。そしてその十字架の中を通るんです。しばらくね、孤独ですよ。でも神様が最も近くに来て、どんなに主に愛されたか分かります。その後に主の用意していた御と報いが始まるんです。これはね、永遠に残るんです。誰も奪えません。それをね、これからあふれるほど見る時に入るということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様の十字架によって私たちは救われて、十字架を見上げるとき、私はいつも希望がそこにあり、勝利がいつもそこにあることをありがとうございます。でも、イエス様は神であられるのに神であることを捨てて、人となったわけではなくて、罪がなかったのに罪そのものだって、本来知らなくていい方が死んで黄泉に下られました。本当に地獄に行かれました。そのことを考えると、ちょっと言葉が出てきませんが、あなたはゲッセマネで祈られて御心を選ばれました。私たちも御心を選びたいと思っています。なかなか自分の方を優先させて神様の心を大事にできないことがありますが、あなたの心は最高です。間違いなく祝福です。私はそれを知っています。ですから、どうぞ私の肉ではなく、考えではなく、本当にあなたの心をなさってください。私の肉はどう叫ぼうと、私の考えはどう言おうと、あなたの心が私たち一人一人のうちに、人生に必ず現れてくるように、そして素晴らしい神様の愛と恵みと栄光がされていくように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。主がそのことをなしてくださることを感謝いたします。 お祈りをしたいと思います。罪があるとお祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人一人の心の叫び願いを聞いてくださり、自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、健康のこと、経済のこと、また導きのこと、いろんなことがあると思いますが、一人一人に語ってください、触れてください。主イエス・キリストの名によって心と体を完全に癒されよ。恐れよその人の力出て行け。イエス・キリストと命ずる。恐れよその人の力出て行け。すごい自分に対して否定的な施策、自分に対してマイナスのイメージ、これは惑わしです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。私はこの言葉を誰かじゃなくてあなたに語っている。しっかり受け止めなさい。イエス・キリストによって自己評価の低さ、否定的な思い、イエス様によって見せるその人の力、この足切れを出ていけ。指の関節が傷んでいる方、イエス様によって見せる癒されよ。打骨神経痛、イエス様って命ずる癒されよ。家族友人にがんのある方、がんを消してください。イエス消しまって命ずるがんよ消えてなくなれ。ステージ4であろうと、ステージ2であろうと、どこのがんであろうと、イエス様あなたがそれを聖霊の日によって焼き尽くし消してください。イエス消しまって命ずる聖霊の日によってがんよ焼き尽くされて消えてなくなれ、消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。あなたが今行こうとしている道はあなた自身が知っている。それはあなたの道です。私の道を選びなさい。あなたには選べます。愛する子よ、私の言葉があなたにある。だから私の道を選びなさい。その時あなたは私の力と助けを受けるでしょう。私はすぐにあなたに理解できる力をあえて与えません。ある期間私はあなたを試そう。でもその試しの後あなたは全てを理解するようになる。その時私の愛の大きさと深さを知るだろうと主は仰います。イエス様一人一人にあなたの計画と御心を開いていってください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が吐くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあ、ですね、お知らせをお願いいたします。
お知らせをさせていただきたいと思います。主婦をお持ちの方は主婦の内側の方をご覧ください。1番、7月17日の土曜日の午後3時からオンラインのウェブコンサートを行います。ウェブコンサートに参加されたい方、出演されたい方は7月の11日日曜日、本日ですね、本日中に伊沢キャラマコト牧師までご連絡をお願いいたします。2番、北海道から CFNJ の新学生が6人奉仕に今日来てくださっています。感謝します。ぜひお交わりください。3番、先週の7月7日水曜日、パウロ秋元牧師をお迎えしての長崎カリスマ聖会と、昨日ですね、7月10日の土曜日の CFNJ の新学生とのコラボ証伝道ウェブコンサートはどちらもとても祝福されました。皆さんお祈りをありがとうございます。4番、今週伊沢キャラマコト牧師は火曜日に昼佐賀、そして夜に久留米、水曜日に 朝佐世保、夜北九州にて奉仕をされます。隊長と奉仕の祝福のためにお祈りをお願いいたします。5番、7月30日の金曜日19時から7月のオンライン愛参会が持たれます。ぜひ皆さんご参加をお願いいたします。6番、デボラ大内牧師が先週水曜日の長崎カリスマ聖会の時に長崎エルサレム教会の牧師としての安守を受けられました。ぜひ今後の働きの祝福のためにお祈りをお願いいたします。7番、7月の20日火曜日から22日の木曜日まで白馬キャンプが持たれます。その白馬キャンプのバスが今年も出ますので、お申し込みの方は申し込み金の1000円を添えて下に書かれてある口座まで振り込みをしていただくようによろしくお願いいたします。8番、夏季特別献金を受け付けております。受付に封筒を用意しておりますので、お下げください。9番、長崎エルサレム教会の会員の方は、教会に集っておられる方、またオンラインの方も、ホームページの方からコミュニティ会員登録というものができるようになっております。そちらでコミュニティの会員しか見れない動画やブログなど、またさらにコミュニティの中でのいろんなグループを今後作っていきたいと思っておりますので、ぜひ登録していただければと思います。10番、オンライン会員を募集中です。オンラインの会員の登録するともう自然とコミュニティの会員登録ができますので、ぜひそちらの登録もよろしくお願いします。また YouTube のチャンネル登録もぜひお願いいたします。チャンネル登録だけではオンライン会員の登録とはなりませんので、どちらもしていただければと思います。11番、雲の間にある虹と殉教の在庫がたくさんございますので、伝道に用いてくださればと思います。12番、聖書ってこんなに面白い、それから愛するあなたへ、のインスタグラムとそれから YouTube の動画を作ってくださる奉仕者を大募集しています。オンラインなどで参加されている遠方の方でも、できますので、してくださる方がいらっしゃれば大歓迎です。それから最後に、新型コロナウイルスの変異株に対する対策のことが、書かれてあります。ぜひそちらもですね、ご確認していただいて、対策してくださればなと思います。はい、
他に報告ありますか。はい、どうぞ。
雲の間にある虹の月刊誌の8月号が来ております。今月号は、関東元がパウロ弓の牧師の大いなる収穫に向かってというのが書かれています。で、先ほどメッセージでも語られましたように、メッセージの箇所では感謝と賛美の中奇跡が起こるということで吉谷美南牧師が書かれています。あと、予言のセミナーは、正しく用い訓練を受けるということでパウロ牧師が書かれていますので、ぜひ購入してお読みください。1冊370円です。定期購読される方は私の方までお願いします。
はい、よろしくお願いします。他にですかね。今日は、本当に新 FJ の皆さんありがとうございました。第2礼拝では、小村君とそれからやら直し君だっけですね、が明かしてくださいますので楽しみにしてほしいというふうに思います。あと、エフライムも親しみ特別賛美をするということですので、楽しみにしたいと思います。10時から第2礼拝ですのでよろしくお願いいたします。じゃあ神様に感謝しておりましょう。どうもありがとうございました。感謝します。